パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タプシ
ー、ヨタベ、
寺門がお送りいたします。
は
い、
こんばんは。
こんばんは。10月29日。
前回とお休みをいただきました。
そうですよね、
ロケが長引いちゃって、
まあ、打ち合わせが長引いちゃって、ね、ちょっと10月から新しい職場になったんですよ。でも仕事の内容はほぼ変わらないんですが、まだ言っていいかは分からないので、新しい職場のことは伏せときますが、まあ、あんまり変わらない仕事をやっていますということでね。まあ、だからロケの現状とかの話はこれからもね、まだまだできると思いますので、天貝さんがね、前回前々回は来てくれたんでしょ。
そうです、ね、うん、そうです、
はい、映画祭の振り返り、まあまあ、それはね、前、なんだっけ、アーカイブを聞いてもらう。
あ、そうそうそう、
はい、上手
上手だね、
はい、お前も聞けよって話で、
ね、そうだね、
はい、まあ、じゃあね、今回またおじさん3人わちゃわちゃ会、
はい、ですね、
なってしまいますが、
うん、まあまあ今月からっていうか、まあ、10月29日だけど、うん、この子からまあ通常会にやっとこう戻っていく。
あ、そうですね。
まあ、ちょっとした水戸映画祭フィーバーが続いて
ます。そうですね。ずっとね、映画祭の前はずっと、まあ、おすすめポイントなどを話す会をずっとやってて、終わってからも振り返りやってたんで、はい、そうですね。この番組ずっと水戸映画祭の話ばっかりでしたけども。
だから後半の寺門会になって何ヶ月ぶりよって話ですよね。
う
ん、
あ、そうそうそう。今日、10月5週目なので、はい、寺門会やってみたいと思いますんで、うん、はい。まあ、それは詳しくは、後半に、今日の後半に、
そうね、
はい、お話します。
ちょっと面白いネタになるよね。
はい、ね、今、珍しくちゃんと打ち合わせしたから。
ちゃんと
打ち合
わせ。そう、下調べまでしちゃったもん。
ね、確かに確かに。
どうしたのよ。
別に構成台本があるわけではないけれども、一応ね、ちょっと調べないと。とはい。そしたら、それだけでも盛り上がってたっていう。
そうそうそう。
このオフラインのトークは実は一番面白いですからね、皆さんね。
いやいや、それを言ったら、それ聞かせろよって話だから。
はい、ということでね、はい、今日は前半はね、じゃあ通常モードに戻って、はい、近況報告とかお知らせとか、うん、まあ、いろんな映画の話題っていう感じで、はい、いきたいと思いますので、スタートしましょう。うん、で、早速ですけども、うん、まあ、ちょっと訃報が飛び込んでまいりまして、
そうね、
ちょっとびっくりしましたね。
そうね、まあ、なんとかこう、はい、体調悪いみたいな話は聞いていたけどね。
まあ、日本映画、ドラマ、テレビドラマでも大活躍をしてくださっていた西田敏行さんが亡くなったということでね、皆さんもいろいろなニュースとか情報番組なんかでもね、特集とかいろいろお話聞いて、でしかもこう映画もそうなんだけど、テレビドラマでのそのね、ずっと人気のあった人だから、うん、皆さんも親しみにある、ついこの間まで現役で本当に活躍されてる方だから、うん、まさかっていうところは本当にあったと思いますがね、うんうんうん、私らもちょっと衝撃でした。うん、今度公開される米倉涼子さん主演のドクター X、
うん、劇場版
ですね。うん、それも、まあ、結構前に撮ってるんですよ。うんうん、で茨城ロケもあったんですけど、もちろん西田さんがわざわざこっち来ることはなかったんですけれども、うんうん、まあ、それを楽しみにしていた矢先だったのでね。うんうん、私、西田敏行さんは佐藤純也監督のお悔やみの会の時に、まあ、多分ね、主催者という言い方変だけど、まあ、発起人の多分結構アトップで西田さんがやってくださったんですね。うん、まあ、その時もすでにもう車椅子だったような気がするんですよ。で、私現場で直接というか茨城ロケ比較的近くでやったドラマが、俺の話を聞けっていう、うん、まあ、TOKIO 永瀬くんが主演の TBS ドラマだったかな。うん、で笠間のね、つつじが丘公園、つつじ公園、つつじ祭りの時にこう咲く座頭市の碑、石碑があるところなんですけど、うんうんうん、そこにもう最初から役がもう車椅子に乗ってるという設定だったんですね。うんうん、でそれをこうコミカルにこう車椅子に乗ってる設定もそれはもううまく使いながら、うんうん、っていう、うん、まあ、あとはもうずっと見てたのはやっぱり、まあ、つてか物心ついた時からさ、西田さんってテレビで活躍してたじゃん、
池中健太80キロとかね、うんうん、
で釣りバカ西をずっとやっててさ、うん、ね、っていうところもあれば、重厚な映画もいっぱい出てるし、こわもての役もやってるしとかさ、
あの アウトレイジのね、ヤクザ役も最高よね。
そういうのでまあ、もしもピアノが弾けたなら皆さんご存知の、ね、昭和を代表する名曲の一つですけどね、その歌も歌いながら、
まあ、歌もうまかったしさ、その俳優としての演技力も、ね、うん、最高に生かした作品の一つとして僕はゲロッパがね、
あ、そうだよね、
美術監督
ジェームズ・ブラウンのモノマネじゃないんだけど、うん、なりきってる感じとか最高だよね、
本当に本当に親しみやすさ、コメディーから本当こわもての役、シリアスな役まで重厚感も持ち合わせた、でしかも本当に現場アドリブだらけだったって
気がしいね。
もあの釣りバカの元木さん、元木監督だっけ、松竹の釣りバカの後半を栗山監督の後に撮った方、
ああ、はいはいはいはい、
がこの間テレビのバラエティゲストで出てて、もうかん、まあ、彼は監督としては成り立てだから、もうやっぱり台本通りで自分のイメージでやってもらいたいのに、もうアドリブだらけでめっちゃそこの攻防が大変だったって。
カットもできないんだろうしね、アドリブの入れ方によってはね、
もうそれがやなんていうのかな、映画って台本ありきだし、本当はそれの通りやんなきゃいけないけど、そのアドリブをやっぱりプロとして分かりながら出していくわけだから、現場を面白おかしくするのもあるけれども、ちゃんと物語全体としてはつながるようなアドリブを考えていたはずなので、そういう意味ではやっぱりその場も和ませながらか、作品として、映像作品として楽しませるっていうことができた人っていう意味では本当日本では稀有な例だと思うの。みんな台本通り読むなんてさ、正直でやろうと思えば、まあ、上手い下手はあるにしてもできるだろうけど、そこをこうキャラクター自分の個性も出しながら、登場人物のキャラクターも壊しすぎない、でかつ映像作品としてちゃんとつながりがある、いや本当すごい人だったなと思います。
なんかね、田中角栄やりたかったらしいの、
ほう、
見たかったと思わない
、面白い ね、だから本当あの時代に囚人の心をつかむというやり方プラス、そのロッキードみたいなこともあってみたいな、その裏やっぱり日本改造、日本列島改造計画だけとかさ、すごいことをやっぱりやろうとしてたっていう現実もありながら、その後のこ、ね、反省とかっていうと、本当どんな人だったのっていうことも含めて、西田敏行って人がやるっていうのは
なんかもうワクワクするよ ね、 ね、で、おそらく原作は立花隆になると思うんですよ、ね、まあ立花隆水戸ね、
石原慎太郎の方じゃなくて、
あ、そう、いや立花隆のあのドキュメンタリーっていうか、あの取材のあの本でしょうね、やっぱね、
いやちょっとそういうのをね、しかも体調が良くないというか、その足腰がどうしても調子悪いっていうのは聞いてたけど、
まあ、怪我もあったしな、ベッドが落ちて怪我したとか、心筋梗塞もやってるし、いろいろこうあった末の、まあ、体調不良ってことで車椅子とかになったんでしょうけど、
でもおしゃべりの演技がずっと元気だったからね、
そうなんだよね、その
ドクター X もいつも座ってるんだけど基本的にはだけどこうたまに立ち上がったりとかあったかもしれないけど、でもそれでも元気な、軽妙な喋り方、本当にこうシリアスなシーンでもちょっとほっこりさせてくれるっていうのが上手な人だったからね、
あれはなんだっけな、歌番組でさ、池永源じゃなくて、もしもピアノ弾けたならと、もう一人誰かと競い合って、町明だ、町明の、なんだか手紙を残したって歌あるよ、なんだっけ、さよならと、
デビューソロデビュー曲、ね、
ソロデビュー曲、はい、あれを歌ってると、西田敏行が割り込んできて、もしもピアノ弾けたら歌う、それを今度また坂井真明が出てきて歌うっていうのをやり合うっていう、もう一回終わったろうと思ったら3回ぐらいなんか終わらないっていうすんごいしつこい演出で、でもめちゃくちゃ面白かったの、
それだ
から多分 YouTube 落ちてると思うんだよね、
西遊記の後だろうね
そうかもしれない、
初代の西遊記の著白海が西田さんだからね、まあ、2代目は左とん平さんになるのでっていう、まあ本当昭和の多分50年代の ね、多分バラエティだったんだろうな。
まあね、だから池中玄太80キロは僕中学生ぐらいだったんで、うん、2人とも小学生ぐらい。そ
う、与田部は子供小学生
ですね。
ちゃんと、
ね、
うちでは見てなかったけど、いとこんちでなんかすごく見てた、すっごくいとこんちで見た記憶っていうのが俺あるんだよね。
1980年だ、
うん、杉田かおるさんは反抗期だったって言ってた、ね、
そうそうそう、
だからその時はでもドクター X で共演してんだよね、またね。
あ、そっかそっか、
うん、そう、うん、いやね、坂口涼子さんが綺麗でさ、
そうだね、
三浦陽一さんも良かった ね、うん、ね、
でね、そういうのもありながらずっと活躍、ずっと活躍本当にしてた人、
本当だよね、う
ん、で、うん、まあ、釣りバカもね、本当寅さんのおまけで始まった映画だったから、うんうん、寅さんの二本立ての片一方っていうのは初期はこそドリフとかやってたり、うん、あとは、1940年代50年代は松竹の若手監督がこう、うん、作品を作っていくっていう形で、うん、いろんなシリーズになったことはないんだよ、一回も。それを
釣りバカ20作撮ってんの
か。そう、本当に昭和の最後じゃないの。でそこから平成ずっとやってきているので、うん、
2009年が最後だね、
うん、途中で番外編花のお江戸の釣りバカ西っていうのね、ちょっとタイムスリップというか江戸時代に設定をしたのがあったんだけど、うん、基本的に、まあ、鉾田市出身の栗山富雄さんがずっと撮り続けていて、うん、その後若手の元木監督だよね、
そうですね、元木監督、元木勝秀監督、うんうん、
が11ぐらいから撮ってたと思うんだよね、うん、確か、
まあ、その後朝原さん、
そうそうそう、朝原雄三さんはもう脚本ずっと書いてたからね、うんうんうん、だしそういうところでもう松竹が、まあ、まだ奥山さんいたんだけども、いろいろ右往左往している中で、うん、寅さんが終わっても、まあ、松竹が松竹らしく荒れたのは、うん、やっぱ釣りバカが続いてたからっていうところはあるのでね、うんうん、で寅さんにはないまあ、セクシャルなシーンではないけど合体真っ暗になって、
真っ暗
になって、でもうね、もう場内笑いが起こるのよ。寅さんには性的なシーンというのは一切ないから、
そう、ね、うん、確かに、
そう、そこで笑いが起こる、うん、もうみんな分かってること
が、でもあれを西田さんがやると、うん、なんか本当笑いになるので、いやらしくならないっていうか、
うんうん、ね、そういうところも含めて、うん、初代は石田歩美さんじゃない、や、
石田ゆり子じゃなくて
ごめんなさいね、もう名前が出てこないね、
代名、先週やったんで、
代名詞が多いってあれこれそれどれって
先週もこれやっちゃったんだけど、
そうだっけ、
石田ゆりさんもすごくね、ちょっとね、エロティックな良さもありながら、やっぱりちょっと可愛らしさもあってっていうところがさ、
うん、
良かったんだよね。それが浅田美代子さんになっても、それはそれで、
まあね、
俺は良かった、
そう、
うん、俺は好きだったんだね、うん、ちょっとね、反発っていうか、えっていう人を意見が当時あったんだけど、
そう、ね、
でもそれもこれも本当に西田さんがと、まあ、スーさん役の三國連太郎さんでこうずっとやってきてたっていうこと、うん、釣りなんてさ全く興味ないんだから、
うん、
申し訳ないけど、
僕も全然ないから、ね、
釣りのことなんか全く分かんないんだけど、釣りバカは全部見たな。でパンフレットもね、多分全部あるのよ。
なるほど。
で栗山監督のトークの時に、俺パンフレットいっぱい持ってって、別に全部サインしてほしいわけじゃないんだけど、こんなにファンなんですっていうのを見せたかったのに、なんかお付きの人に一冊だけでって、いや最初から一冊だけのつもりですみたいなことがあったんだけどね、当時。まあ西田さんには特別サインをもらったことはないんだけど、やっぱ本当ずっと活躍し続けてたっていう、でしかもこの、福島なまりをどっか残しつつ、あと福島愛を持ちつつっていうところも、なんかやっぱり、まあ、茨城隣の県だっていうのもあるからさ、なんかそういうふるさと思いっていうところも、なんかこう、ね、なんかいい、なんかごめんね、ちょっとうまく言えないけども、なんか西田敏行さんってやっぱり素敵な人なんだなっていうのを感じた一コマでもあったなと思います。
いや、さ、うん、だからなんかこう歌がすごく上手じゃない、
うんうん、
で、
うん、
あれ風の電話にね、出た時に、
はいはい、
諏訪監督が天山座の、うん、トークに来てて、うん、 その時の確か食事の時だったかトークの中だったか忘れちゃったんだけど、うん、お話してくれたのがあの風の電話の中で西田さんが民謡みたいな歌うシーンがあるんですよ、うんうんうんうん、うますぎるんだって、うん、
なるほどなるほどね。
だからあのうますぎてリテイクしたって言ってた、
う
ん
う
ん、
もうちょっと素人感というか
もうちょっとそうあのねあの下手に歌ってほしいって言ったらしいよ、それぐらい、うん、まあなんか芸達者だったっていうかさ、
うんね、そうあのシーンもアドリブでほとんど
あそうなんだ、うん、
あのやってて、うんうん、その本当にその当時のね東日本大震災の、うん、を被災した福島人としてのセリフを、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
うんあの語ってたって諏訪監督ねおっしゃってたから、
なるほどね、まああのまあ、まあ毎回ね亡くなった方のお話するときはいつも言うことですけど、うん、作品の中ではずっと生き続けてるわけなの で、うん、ねあの
ねまあ、たくさんありますからね。
いやもうマジで、うん、もうドクター X 見てるだけだって、まあうん、ほっといてもテレ朝は再放送してるんで、うん、あのまあ映画やるからさあの多分またやるとは思うんだけども、うんあのそういうところも含めてまた見て、うん、なんていうのわざわざ見るではなくても、うん、見てる中でいつでも生き続けている感覚っていうのは、うんうん、その、はい、映像作品に残る俳優たちのいいところでもあるとは思うのでね、うん、あのねいちいち見て泣く人はいないと思うのであのその時の演技を楽しんでもらえれば、うん、とは思うからね、うんうんうん、本当に、はいうんまあ、本当にありがとうございました、うん、楽しかったもん本当
に、はい、のこれからもたくさん西田さんの作品を見て楽しみますので、
うん
ねうん、上の方で、うん、どこで見てんだか分からないけど、うんうん、また俺の話が受けてんな って喜んでくれると ね、
う
ん、
そうね
嬉しいね、
はい、うんはいはい、ではじゃあ前半そうですね、うん、じゃあ残りの時間ちょっとお知らせごとに行きましょうかね、
はい、
では じゃあ、うん、マチポリいわきの話からいきましょうか、トポさんから、
はい、ね11月の1日から14日2週間にわたりましてインド映画祭り2024秋というね、うん、インド印映画祭りか、インド印映画祭り、
漢字で書くと
インになるっていうんだけど、まあ、インド一応カタカナなんだけど、
はい、はいはい
であの印を本当あのハンコのように丸で包みたいんだけどそれができないとかいろいろ沼さん言ってたけどインド印映画祭り2024秋があの始まります、うん、で11月の10日の日曜日にですねあの上映する映画はアリーガルという映画と花嫁はどこへという映画なんですが、うんうんうんうん、あの10日にですね11時15分からのアリーガルの上映の後に、自分が1時半ぐらいから40分ちょっと、トークをやります、
はい、
でその後に2時半から休憩があって、4時半ぐらいまで花嫁はどこへ花嫁はどこへというのを上映するんですよ、
はい、
でアリーガルというのは実はこの映画は全国公開していなくて、
うんうん、
で非常に地味な、静かな映画なんですけども、うんうん、あの実話ベースで、うんインドはまだねその同性愛とかが犯罪だった時代っていうのがあるんですけども、はいはいはいその頃にそういう同性愛 のマインドを持った大学教授がいらして、うん、その方の話をベースに作ってる映画となんですよね、うんうんうん、
でいつぐらいの時代の設定なんですか、
70年代だったと思うんですよ、ねうん、
50年ぐらい前かな、
うん、だから、うんまあ、そういう映画の後に花嫁はどこへっていうのをここでも話したと思うんですけど、
う
ん
う
ん
ねうん、
あの花嫁さんが嫁ぎ先が、うん、あの間違えちゃうっていう話なんですけど、うんうんうんでその間に僕がトークをやるんですよ。
あ間にやる
んですよ、はいはい、何を話せっちゅうねんみたいなね
そうねまあもう基本、うん、でも40分あるんでしょ。
そうね45分か50分ぐらいかな、うん、1時25分から2時10分って結構あるよね、うん、45分あるよね、うん、まあただ世界は、うん、あインド映画は世界の言語とかいう確かタイトルの副題をつけているので別に映画そのものの話をしなくてもいいですよみたいなことなんだけど、まあ、なるほどね、余計難しいわみたいな
まあ、ね、でかつ興味を持って聞いてもらえるとなるとちょっと幅広くなっちゃうよね。
そうさあどうするのっていうところですが、
まあ、わかんないけど、はい、インド映画入門的なことでも
まあでもねそれをやるにはねもうね、うん、お客さんが満足しないんだよね。
あそうなのか。
そか
もう知ってるそれみたいなさ話になっちゃうところがあってさあどうしましょうなんですけど、
じゃあ その当日をお楽しみに
あの頑張ってみますとか楽しい時間になるようにね、
はい
はい、 まあ、そんなわけで、うんうん、あのアリーガル本当にあのなかなか見る機会がない映画で、とても素晴らしい映画ですから、まずそこから見ていただいて、で僕のトークにちょっと付き合っていただいて、でこう ほっこりするところで花嫁はどこへというのがね、この見た後の本当に独語感的なね、うんうん、鑑賞の後の気持ちがとてもあのほんのりする映画だったので、これを見て、まあ、その後、うん、まあ、ちょっとしたお時間あったら懇親会みたいにしてね、うんうんうんうん、あのお帰りいただくという言い訳を満喫していただける、ね、日にしたいと思いますのでね、はい、ぜひぜひお越しください、うん、はい、
はいはい、じゃあ矢田部さんから、はい、
まあ、
はい、
同じ日に かぶっちゃうんですけど、11月9日10日アマヤ座で、まあ、土曜日日曜日ね、満を持して、
うん、
仁義なき戦い一作目を上映すると。
待ってました、
アマヤ座で
よ
っ、うん、もういや別に頼んだわけじゃないのよね、うんうん、おうち社に やりたいってなったのかね。
何ね、やったみさん野望とかないの。
野望、
うん、なんとかやって言
わない。別にいいですね。ないですないです。いや、あのアイドル界隈では名乗ってる名前はありますけど。
ね、バレちゃうからね、
まあ。バレてもいいんだけどさ。
身元バレしちゃう、
ね。いいんだけど。あのそこでね、仁義なき戦いを上映するのに合わせて、まあ、お話ししてもらえませんかっていうオファーをいただきました。この放送時点では多分公開されてると思うので言っちゃいますが、まあ、時間とかはね、アマヤ座調べてもらって、お昼ぐらい、
多分お昼ぐらいからのスタートで、うん、トークが終わるのが夕方ぐらいな。
夕方まではなら、あ、いやいや、そんな、大丈夫、時間を守るから。だって、次の上映があるわけでしょ、おそらく。
あ、そうなの？
いや、いや、知らん、知らん、知らない、それは。え、一応、1時間枠をもらってます。で、ね、矢田部が天矢座で話すのは初めてなんだけど、うん、お二人に聞くと1時間もらえるなんて、結構贅沢と言われたので。
仁義なき戦いの後に多分、うん、あの袴田さんの
あ
ドキュメンタリーだから、
でもそれもいいですね。
そうですね。ね、まあ、あの なんでか分かんない、このタイミングも特に周年期間とかでも何でもないんだけど、
多分東映作品を、うん、そのミニシアターでもかけられるようになった中に、
うん、
天矢座が入ってきた、天矢座さんが東映との関係が作れた、うんうんうん、というのが多分一番大きいと思います。
なるほど、まあ、はい、じゃあ今後も、まあ、デジタルで上映がいろいろあるかもしれない、
は
い
は
い、
東映作品はあり得るかもしれない、
うん、まあ、とりあえず今一作目をやります、うん、で1時間お話時間いただいたので、まあ、深作入門というか、まあ、仁義なき戦いのこととかね、うん、まあ、そういうことをちょっと触れたいなとは思ってますので、まあ、詳しくはまた近くなった時に内容についてはご紹介します、
うんうん、はい、はい、でね、時間ないよ ね、お知らせ、
うんうん、大丈夫ですよ、
ある、
うん、
ちょっと大丈夫、うん、実はメール来てたの、
うん、あ、はいはいはい、それは大事だ、
そう大事でしょ、
うん、
でね、ししょ、そんなに実は長くないので、
う
ん、
はいはい、お願いします、
ご紹介しようかと思って、うん、もちもちももちさんです。
いつもありがとうございます。
久しぶりです。ありがとうございます、
皆さんこんばんは、お久しぶりです。
はい、
夏は暑くてほとんど映画を見に行ってなくてバテバテでした、うん、福岡暑かった
でしょう ね。
で、先日の日曜日買い物に行こうと自転車に乗ったら後輪がパンクして買い物どころじゃなくなり、はい、近くの商業施設に入っている自転車屋さんへ行きました、うん、タイヤ交換に1時間半くらいかかると言われ、うん、順番がなんかこう立て込んでたらしくて、うんうん、で、施設内にあるシネコンのスケジュールを調べたらビートルジュースの上映がすぐ始まるのが分かって、うん、駆け込みました、
うん、
吹き替えでしたが楽しかったです。モニカ・ベルッチの迫力、
うん、
ダニー・デビート久しぶり、うん、マイケル・キートンやっぱり好き、うん、デフォー最近かっこいいぞって感じでした、
うんうん、
そろそろアジアフィルムジョイント2024が始まるので、
あ、そうそうそう、
作品をチェックして何本か見に行きたいです。ではではということです。
ありがとうございます、
ね、
ビートルジュースって昔のビートルジュースをなんかしてるの？
そう、そう、あ、どうなんだ、
再上映したの？
いや、いや、再上映じゃなくて、
あのビートルジュース、ビートルジュースっていうタイトルの本当は2回続くやつ、それは今あの
新作です
、新作ができたんです、
うん
うん
うん、
でも見に行ったのは古いビートルジュースを見に行った。
いや、どうなんだろう、
新しいのじゃないかな、
新しいんだと思うな、
うんうん、あ、そうなんだ、
ただビートルジュースとしかタイトル書いてなかったけど、うん、多分ビートルジュース、ビートルジュース
のことだと思う、新しいですね、
ね、評判いいんですよね、
ビートルジュース、そうなんだ、
うん、
うん、リメイク的な感じなの
か、あのね、続編、
うん、話続編なの、
そう、ことらしい、ウィノガライダーもちゃんと年を取って同じ役、うん、そう、
ちょっと年を重ねたウィノガライダーは見たいぞ
で、あのティム・バートン監督が作りたかった理由がそこだから、
うんうんうん、
あの海の間の山がどうなったかをなんか作ってもらっちゃった。
そりゃもうジムバートン分かってるわ。世界 あの80年代後半から90年代にかけてのミノナライダーに夢中になったあの少年たちの心を。それは見たいね。
リディアのあの後がどうなったかが見たいって作ったらしいから。
いやーそれは見たいわ、うんうんうん、いや監督見、まあ、さすがティム・バートン変態だわな。
すげえ褒め言葉だな。
いやだってさ、うん、まあね、本人が映画好きだし、うん、多分女優さんのことも好きだろうけど、うんうんうん、本当にあの本当にの習いで可愛かったんだもん、うん、
まあ、だからさ、うん、ある意味さこのデフォーとかさ、うん、ベルッチとかさ、うんうん、まだ元気だっていうところでも、うんうんうん、マイケル・キートンもちろんだけど、まあ、こう今作るしかないってい
う。そうですよ ね, そ, れこ そ, ねそのキャスティングは確かに。
ウィノナライダーだって50歳ぐらいになってるってことでしょ。俺よりちょっと上だよね、うんうんうん、
だよね。36年前だもんね確かに、うん、
いやそんなになる、
まあ、そうだよね。シザーハンズもそうだけど、あと、うん、ナイト・オン・ザ・プラネット、うん、
ウィノナライダーね。
そう、うん、俺が好きなのはあのグレートボールオブズファイヤーっていう、うん、あの火の玉ロックっていうタイトルで日本で売り出されていますけど、ジェリー・リー・ルイスっていうロックンローラーの若き奥さん役で出たの、うん、あれが死ぬほど可愛かったんだよ。まあ、あ余計な話が。
いや1988年だ。そうだね、36年前だね。あのビートルジュースはね、
そう、うんうん、俺らが15歳だからね。
うん、うん、そうだね。いや
まあでもなんかさ、うん、パンク修理の合間にふっと見たらやってるからポンって見てきたなんて、
う
ん、
あいいですね。
いいね。
本当そうね、うん、
ね、
う
ん、こういう見方ってあるよね。
いわゆるふっかるな感じね。やっぱ映画を身近に生活の中に入ってる人だからっていうのもあるだろうけど、近くにそういうのがねたまたまあったっていうのも本当羨ましい、ね、う
ん、あなんと、うん、放送日10月29日ですよね。
はい、
ウィノナライダーの誕生日ですよ。
マジっすか。
なんすかこれ。
もうこの思いが届くかもしれない。
いやどうも。
これあのウィノナライダーの写真集っていうかさ、昔なんていうの、あの持ってるよ。あのあそこで出してた日本独自編集のさ、うん、もうなんか勝手にではないんだろうけど、ね、そういろんなさ映画のスチールとか切り合わせてさ、うん、適当になんか文章書いてあるやつ、うん、ブリジット・ホンダとウィノナライダーは持ってる。なんだっけ、
ね、まあ、いやスクリーンとかそういう感じ、
ね、系のねのやつ、うんうん、
ウィノナライダーさんお誕生日おめでとうございます。
何歳
53だそうです。
だから1個ぐらいしか変わんないんだよね。71年でしょ、うん、だから学年で1個って書いて。そうなんだから同世代の本当に可愛い子だったっていうイメージ。あの俺はブリジット・ホンダが一番好きだったんだけど、ブリジット・ホンダはもうちょっとお姉さんなのよ。ウィノナライダーの方がなんか近しい感じだったの、うん、でリアリティバイツがね、
そうだよね、
もうリアリティバイツがもう、そうそうそう、あウィノナライダーはまた後でやりましょう。
はい、17歳のカルテもよかった。
ああよかった。
いいわ。
もういいわ。もう80年代から90年代までの話だった。でもその頃の映画もね、うん、あのもう今やクラシックだけど見てほしいわな。はい、
いや本当ももちさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ前半ここまでですね。はい、はい、では曲いきたいと思います。現在公開中かな、そろそろ終わっちゃうかな、映画チャチャ、これあの伊藤真理香さん主演で中川大志君とのキャスティングかな、はい、はい、で、この映画チャチャという映画ですけど、うん、それの主題歌ですね、はい、伊藤真理香さんが歌ってます、うん、伊藤真理香でおはようの歌。